Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか。蒲田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師・探検家、武蔵野美術大学教授の関野義晴さん。そのパート1です。まずは新グレートジャーニーについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
関野義晴、医師・探検家、武蔵野美術大学教授。1949年生まれ、一橋大学法学部卒業、横浜市立大学医学部卒業。一橋大学在学中に探検部を創設し、アマゾン全域調査隊長としてアマゾン川全域を下り、その後10年以上にわたって南米への旅を重ねる。その間、現地での医療の必要性を感じ医師となり、引き続き南米へを通い続ける。1993年からアフリカに誕生した人類がユーラシア大陸を通って北米、南米にまで拡散していったおよそ5万3000キロの行程を、自転車やカヤックなど自らの脚力と腕力だけを頼りに逆にたどる旅、グレートジャーニーをスタート。2002年2月にゴール。2004年7月からは新グレートジャーニーをスタート。1999年、上村直美冒険賞受賞、著書多数。最新刊は東海教育研究所発行、東海大学出版会から出版の関野義晴対談集、グレートジャーニー1993-2007。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは医師・探検家、そして武蔵野美術大学教授の関野義晴さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはグレートジャーニーをキーワードにいろいろとお話をお伺いしていきたいんですが、1993年から2002年ということで足掛け10年かかった、はい、この、まさにグレートジャーニーなわけなんですけど、これがまあ完結して、そして、2004年7月からは新グレートジャーニー、はい、日本人の来た道がスタートしてるんですけど、この新グレートジャーニーの方は今どのあたりまで、その全行程の何割ぐらい来てるんですかね。
大体3分の2です
ね。3分の2、あ、じゃあ結構もう来てる。
そうですね、まあ、一応主要ルートを3つ決めてるんですね、
はい、3つ、
まあ、それは考古学とか、はい、人類学とか遺伝学とか、うんうん、古生物学とか、まあ、いろんなこう学際的分野 で、
そうで、
まあ、基本的にはいろんなとこから来てるんですよ、
うんうん、
本当にもうあらゆるところから集まってきてるわけですよね。
ですよね、はい、
ただメインルート、うんうん、ここからたくさんの人が来ただろうっていうルートですね。うんうん、
それがまあ、
それが北、うん、シベリアからサハリン、北海道ですね。うんうん、それが北方ルート、はい。これはもう一昨年終わって、
はい、
で今やってるのが南ルートで、ヒマラヤの山麓から、はい、まあインドシナに一旦入ってから北上して、うん、朝鮮半島経由で入ってくるという、
うんうんうん、
それの今途中。
途中。
はい、で、最後にインドネシアの方から、海海上部隊にやってきた人たちもいる、う
ん、なるほどなるほど、
その3つなんです。
はー
はー、南方ルートが、まあ、こう終わりつつある。
あ、なるほど。そういう意味で、まあ、3分の2ぐらい来てるということ で、ね、はい、そうすると残すは、まあ、海ルートが、まあ、控えてるわけですが、
はい、
海、まあ、ちょっとパッと考えただけでも結構大変そうだなって気がしますけど、これは具体的にはどういう方法を考えてらっしゃるんですか。
多分丸木船を2つつなげるか、
うん、
カタマランにするか、はい、で丸木船に竹かなんかでアウトリガーですね、
ははは、
こう、はい、支えを作るかですね、
うんうん、なるほど。それはその昔来た人もそういうふうな形で、
まあ、昔の人多分1万年ぐらい前に、うんうん、あれは それより前に来たと思うんですけども、はい、その人たちが使った材料で作りたい、あるいはそのできたら形は同じにしたいんですが、うん、木だから残ってないんですよね。
まあそうですね、はい、
だからまあ普通は丸木舟、6000年ぐらい前のがわずかに残ってるんですけども、残ってるあの丸のみ石器っていうのがあるんですよ。
丸のみ石器、
要するに木を削っていくのに適した、はい、多分用途としては船を作る、でそれが日本にも結構出ていて、それからフィリピン、インドネシアに全部出てるわけですよ。
なるほど。丸木舟を作るためのこう道具というか、
主に多分丸木舟を作ったんではないかと、
そういう石器はある。
ある。
うん、なるほど。
だからできたらそれを作るところから、
え、その石器を、
石器を作って木を切っ、それで切って、はい、でカヌーを丸木舟を作って、で、はい、というところからできたら始めたいんですが、まあ、それができるかどうかですね。
でも本当それができたら、それこそ1万年前ぐらいの人たちがやったであろうということが、
そうですね、
なぞれるわけですよね。なるほど。そうか。じゃあそれも、まあね、どこまでできるかという部分はありますけど、いやそれも楽しみですね。でもね。さあ、そして、まあその、グレートジャーニーと、今おっしゃっていただいたシングレートジャーニーなんですけど、はい、同じ方法論でやってるものなんですか？
そうです。あの、グレージャーニーの時に自分で決めたルールだけども、まあ、自分の腕力と脚力ですね。
腕力と脚力、
要するに歩きが基本ですよね、はい、それから水があったらカヌーカヤック、
ね、腕力も使って、
雪の上だったら、まあ、スキーは入ってそれを引っ張るとか、あとは車が通っているようなとこは、まあ、歩く必要ないか自転車で飛ばしてしまうと、
はいはい、
で、まあ、前のグレージャーニーでは迷ったところが一つあって、はい、使える家畜、動物がいっぱいいるわけで、
はいはい、
昔の人も使っただろう馬とか、ラクダ、犬、トナカイ、でそれは誰かがくくるのを乗っけてもらうのはやめよう、自分でトレーニングして使い切れるようになったら使ってもいいっていう。
なるほど。
まあ勝手に作ったルールですけども、
まさにそれも自力でという部分
です。そうですね、でそれと同じルールで一応新しいグレージャーニーもやってます。
なるほど。一方でグレートジャーニーと新グレートジャーニーで違うところとかっていうのもあるんですか？
前のグレージャーニーは南米で付き合ってきたアマゾンとかアンデスの、はい、先住民の人たちですね。その人たちはどっから来たかという発想で動いてるわけです、
はい、
今回はじゃあ自分はどっから来たんだよっていう、日本人はどっから来たんだよっていう、でそういう発想で始めてるっていうのが違うわけですね。だからもうちょっと足元を見つめるっていう。
そして、まあ、その、シングレートジャーニーのサブタイトルは、日本人の来た道ということになるわけですが、まさに自分はどっから来たのかというところなんですけども、そうすると、まあ、今回の目的というのは、じゃあ、どういうことになるのかと。
日本に、まあ、今、1億3000万ですか、住んでる人たちが、の中で、一番最初にやってきた人たちですね。いわゆる日本の原住民。はどっから来たんだろうか、その道をたどってみたい。
それは場所としてはどこっていうふうに特定できるんですか？
いや、だからそれが難しくて、そのアフリカでが出発点であることは前と、前と同じという
か、まあ、人類が人類のそこからスタート
とスタートしたっていうことを、今真面目な研究者で否定する人はいないですね。
まあ、ほぼコンセンサス得てる、
はい、得てる、
はい、
でその中でヨーロッパ行った人もいるし、あのアジア行った人、行った人、オセアニアに行った人、いろんな人がいるんだけど、その中で日本に来た人たちですね、その足取りをちょっと辿ってみよう。
なるほど。
でその辿った道の中でいろんな文化と出会うわけですね、その出会った文化と日本との関係もちょっと見比べてみよう。
なるほど、なるほど。そうですか。それが、まあ、先ほどおっしゃっていただいた、北方、南方、そして海という。
そうですね。
大きく3つ。
それだけじゃないんですけども。
まあ、大きく3つのルートということなんですね。でも、それぞれ、まあ、今、その3分の2まで来て、まあ、北方が終わって、南方が途中でということですけど、北方と南方では、かなりその、途中で得られる文化っていうのは違うものですか？
あ、まるで違いますね。
まるで違う。
要するに、北方ルートは完全にシベリア、あるいは極東シベリアって言ってる地域で寒いとこですね。それに対して南方ルートは比較的温暖な地域を通ってきた。 まあ、食べ物一つとっても、うん、まあ、北の方はやっぱり動物を食べる、
うんうん、
南の方はやっぱり植物が中心ですね。で北の方は採集飼料民、
うん、
では漁労民、うん、まあ、南の方は大体まあ農耕民ですね、
うん、
まあ遊牧民もいますけども、
うんうんうん、そうか。でもまあそういうルートで来た人たちがまあ最終的に今現在現時点では日本人として混在しているわけになる、
まあ、日本人の一部ですね、うん、っていうのは本当に日本人っていうのはいろんなとこからやってきて混じり合ってできた人間、
なるほど、
だと思うんですね。
それがまあこのシングレートジャーニーをやることによってよりリアルに感じられるという、相当いろんな要素があるわけですね。
もう
北から南から海から、
ね、
なるほどね、そうですか。でまあその3分の2ぐらいまでは来ているというシングレートジャーニーですが、直近でなんかこう大きなエピソードっていうのはどんなことがありますかね。
最後の朝鮮半島から日本に、はい、まあその朝鮮海峡あるいは対馬海峡っていうのかな、うんうんうん、まあ海を渡って日本にやってきたんですけど、
はい、うんうん、
そこのルートって多分メインルートだと思うんですね。
あ、
一番多くの人々がやってきた、
は
い、一番近いですからね。
そうですね、はい、距離的にもね、うん、
だからそれが近さが確認したっていうのは、うん、やっぱりカヤックで渡れるわけですからね。
あ、近いですか。
近いですよね。
近い、まあ近いっても遠いですけどね。え、実際その今回どのぐらいの日数でそれは渡りきれるものなんですか。
8時間
そんなに早く、
ね、で、まあ本当に僕の場合よくあることなんですけども、うんうん、すごい天気が悪い、うんうん、こんなんじゃ渡れないっていう状態で、うんうん、いざ渡る段になると一番前の南下の人だとベリン海峡、アラスカからシベリアもそうだったんですけども、はい、本当に無風海戦になったんですね。で今回も前の日は結構風吹いてて、
うん、荒れてる、
荒れてて、まあ天気予報ではいいって言われて、まあ大丈夫だと思って本当に無風快晴で、10月ってのはもうちょっと遅いなと思ってたんですよ、
うん、
な日が短くなってるし、
うんうん、
もう日が過ぎてるわけですからね、
うん、
でなおかつ季節が吹き出して大変だと思ってたら本当に無風快晴で、
うん、
土地の対馬の漁師さんたちが、うん、10月こんな天気いい天気見たことないっていう
何か呼んじゃったかなってぐらいですね。もうベタなぎ、
ええ、
もうベストコンディションで、はあ。でもまあそういうコンディションが最高だという条件があるにせよ、でも半日で着いちゃうんですね。
そうですね。65キロ漕いだんですね。
うんうん、うん。それはシーカヤック。
そうです。時速8キロ近いんですけどね。
はあ。
だから荒れてるともうちょっと遅くなっちゃう。
うんうんうんうん。うんうん、
あと潮の流れがあるんで、
はい、
対馬海流に逆らう形で漕がなきゃいかな
かったんですよ、ね、うんうん、あ、そうですか、ええ、ほうほうほう。じゃあそうか、順流だったらもっと早いって話なんですね。
早かったでしょうね。
そうか。そうなるとでもね、あの地図で見てるだけだと、ええ、海があるからちょっと大変そうだなみたいな思いますけど、
ええ、
やっぱそういうお話を聞くとすごくリアリティがありますね。あそこから簡単に来れるんだなっていう、
ええ、まあそうですね。
うん、
北方ルートの時も、
うんうん、
豆屋海峡を渡っ歩いて渡って宗谷、うん、海峡を、カヤックで渡ったんですよ、
うんうん、豆屋海峡を歩いて凍結してる、
凍るんですね。
あ、はいはい。
でまあ多分7キロか8キロしかない、
はい、
で凍るんで、
うんうん、
で最短距離のところは凍らなかったんで、
うん、
ちょっとあの凍るのはなぜかというと北緯50何度ですね、
うん、
とその緯度ではその海は凍らないんですよ、
うんうん、
だけどなぜ凍るかというとアムル川が近くにあって、
うんうん、
夏にまだ凍ってない時に自転車でその最短距離のところ着いたんですね、うんうん、あ、海に着いたと思って舐めたらしょっぱいけどなんかおかしいな、薄いなと思って、ね、色もねなんか濁ってるんですよ、
うんうん、
海らしくない、
はいはい、
で考えてみるとちょっと北行くと、うん、アムル川の河口が世界10倍以内にある大河ですから、
うん、はいはい、
でそれが流れてきて、うん、要するに塩気を薄めてるわけです
よ。ああ、だから凍りやすくなる。
凍りやすくなるし、うん、その氷を吐き出してるわけですね、
うんうん、
アムルが。
なるほど。
で網走とか、
はい、
知床に来る流氷っていうのはほとんどその氷ですね、うん、
はあ、アムル川の
淡水の、
ええ、ああ、そうなんですか、ええ、なるほどね。じゃあそれがあの岩壁とかにこう、ええ、だんだん張り付いてって、ええ、こう まあ、歩けるようになっている状況になると。
ね、
はあ、
い、
なるほど、なるほど。そうなんですね。
豆屋会計の場合はそれほとんど炭水化してるんで、アムル川沿いより北の方に迂回していくと、直線で7、8キロなのに、15キロ以上になっちゃうんですけど、
はいはい、
そうすると完全に凍ってるんです、
ね。
で、80キロのそれ引っ張って、スキー履いて、歩いて。で、宗谷海峡のはカヤックで、まあ天気悪かったんで、まあ、ロシア側の最南端から宗谷岬です、
はい、
見えなかったんですけど、まあ、真ん中ぐらい来て見えたんですけどね。でも最短距離40何キロです。でも、上陸しちゃいかんって言われたんで、稚内までちゃんと来なさいと。はい、税関とイミグレがあるところに来なさいって言われたんで、はい、結局60キロ以上になっちゃったんで。
そうですか。ねえ。それでも、まあでも、無事ちゃんとたどり着いたというか、そうか、でも先人たちも、でもやっぱりそういう状況で来てるのかなという。
そうですね。いや、先人たちはね、多分みんな繋がってたと思います、ね。
あ、全部結氷してということですか。
だから、大陸からサハリン、北海道っていうのは半島となってて、くっついてったんじゃないか。
うん、ああ、もう地続きであった。
はい。はい、だからマンモスとかそういうトナカイとかを追っかけてきたんじゃないかと、
うんうん、なるほど、なるほど、そうか、今となってはちょっと来なきゃいけないところもあるけどっていう話なんですね。なるほどね。
今温暖化で海がどんどんどんどん膨張してるっていうか、はい、海面が高くなってるんですけど、氷河時代は低かったわけですね、
はい、
で常識的にみんなその氷河時代どのぐらい低かったと思うっていうと、みんなどのぐらいだと思います？
氷河時代ね、まあ低いったってそんなね、まあ1メーター2メーター下がったら結構でかいなと思いますけど、はい、
120メートル、
そんなに違うんですか？
だからベリン、
あ、
ベリン海峡も深いところ50メートルぐらいしかないんですよ。
はあ、
だから
氷河
時代は陸水だった
と。あ、全然歩いてこれますね。それ、そんなに違うんですか？百何十メートルの世界。山一個分ですもんとね、それね、下手したらね。
それだけ言ってみれば、
うん、
今が、
うん、いかに、
いかに淡水が 3% って言われてるんですけども、それがどんどんどんどん減ってる。それは、こう、最後のメコン川を下ったんですよ、
うん。
いろんなルートがあったんですけどね。多分ね、ほとんどの人は、期待って人は変わった人だと思うんですね。ちょっと、半端者
と。ちょっとへそ曲がり
へそ曲がりか、はい、好奇心が異常に強いか、うん、冒険心飛んでるか、わからないけども、はい。で、普通だったら同じ緯度で行った方が同じ気候だから、
うん、
楽なわけですよ、
うんうんうん。
だから、それもヒマラヤにぶつかったら、南の山麓行った方が楽だと思うんですね。
うん、
暖かいし、
うん、
暖かいところで生まれたわけですから。
うん、
で、ところが、それでネパールから始めてインド入ってブータンを縦断してでインドのアッサムに出て、ところがそこから先が政治的な状況許可が下りなくてインドの北東部からビルマ、ミャンマーですね、許可が下りなかったんですよ。でどうしようか、じゃあ北の山麓行ったら変わり者見るだろう。で、そっちのルートで行こう。で、北の山麓いいんだけど、どのルートにしようか。川を下ろう、
うん。
で、いろんな、面白いのは、その世界の屋根と言われてるヒマラヤ、チベットに、アジアの大河のほとんどの水源が集まってるんですよ。インダス川、黄河、長江、メコン川。
もうあそこからすべて、
あそこからすべてですね、まあ、イラワジ川もそうだし、でその中で一番面白そうなのがメコンだったんですよ。なぜなら長江とか黄河はこう同じ移動を大体、まあもちろん上下してるけども、
まあ、大体横移動って、
横移動ですね。でところがメコンは初めはね、ほとんどそのメコン、黄河、長江って並行して走ってて、それか分かれるんですけども、いきなり南に向かうんですね。
いきなりガーッと
下にラオス、カンボジア、ベトナムって、はい、だから緯度が違うってことは、
うん、
気候の変化とか大きいわけです、
うんうん、
でなおかつそのメコンって国際河川なんです。長江、黄河、中国だけ流れてる、
うんうんうんうん、
とかメコンの場合は、チベットから 中国して仏領インドシナを流れて、
うんうんうん、
雲南省も本当に大きな民族がいるけども、うん、本当にこのラオスとかねベトナムとかカボジアみんな多民族国家なんですね、うんうん、だからもう川沿いに降りていったらいろんな人 と出会えるということもあって、で、あ、もうさっきのガンジス川もそうなんですね。ヒマラヤから生まれ、流れてる。で、川下ってみて、軒並み水が減ってますね。
ああ、そうですか。
その原因は、一つは氷河の後退があるんですけども、はい、うんうんうん、もっと大きいのは、やっぱり森の伐採、木の伐採ですね。うんうんうん、やっぱり木っていうのは、水を蓄えてくれる働きがあるわけですね。
うんうんうん、
で、それを切っちゃうと、うん、結局雨降ってもそこにとどまらずに一気に流れ出るわけですよ。だから降った雨が全部こうとどまらないで一気にしちゃったらドーって海に出ちゃうわけですから、
はいはい、
だから洪水とか崖崩れとか増えてるのはそのためだと思うんですよね。
なるほどね。そういった現状ももうつぶさに分かるというような状況なんですね。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師探検家武蔵野美術大学教授の関野義原さんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。